い、乾杯。
はい、乾杯。どうも。
もう明日が春分の日。
ね、秋なんですね。ねえ。まあ、暦の上ではって感じですね。
暦の上ではですね。
全然暑いんですよ。
暑いですね、きっと。
きっとね。
まあ、この暑いのね、もう10月ぐらいまで暑いんやろうからね。
なんかでもその偏西風が吹く緯度がちょっと上がって、
うん、
でそのなんていうの、もともと南の方が暑かったのが上上がってきてるみたいで、逆にもともと暑かったところがさほど暑くなくなってるらしくて、だから沖縄とかの方がちょっと涼しいってい う,、
ね、いうか、北海道もものすごい暑かったりとかね。
でやっぱり日本のあるあたりのこの高緯度のところが、うん、基本的にやっぱ人間住みやすいところなんで都市がいっぱいあるんだけど、それが全部軒並み暑くなってるんで、ちょっと人間がその集中して住む場所が今後変わってくるかも分かんないみたいなことなんか、なんかの記事で読んだ。ちょっと普通にも東京とか住めないなっていう感じがするよ、あの暑さで。外活動できないもんね。
ちょっとね、
ちょっとねでしょ
う。暑かです東京。和歌山よりやっぱり風が通らない分かな。
あとまあヒートアイランドみたいに当然なってるやろうし、
そうそうそう、
まあ、室外機の数も
室外機、車、
ね、車もですね、
もうなんかもう暑くなるもんばっかりやもん。でもまあね、東京がどのぐらいどういうスピードになるか分かんないけど、今ね、ニューヨークだとマンハッタンの土地すごい下がってるでしょ。
あ、そうなの、なんで暑いから、
あの土地が上がりすぎて、で、あとはやっぱりそのコロナ禍から、やっぱりリモートがある程度、
なるほど、
まあね、コロナ禍の、まあ、絶頂の時からはやっぱり、まあ、みんな対面とかであれだけど、ある程度リモートでクリアできることもあるから、あんまり都市に事務所を持たない。
なるほどね。住む、まあ機能とかメリットがあんまりないってことか、
なんかそういう賃貸のビルとかも含めて、結構空きが出てる、
そうなんや、
地価下がってるっていう話は、まあ上がりすぎてたんやけどね、一時が、ね、
まあ、ね、
東京もちょっと、まあ今ずっと上がってるけど、ほんまに上がり続けて人が寄っていく街になるのかなって感じする
よ、ね、って思うよね。とにかく暑すぎるわ。もうね、そのリモート云々抜きにしても、もうちょっと歩いて、なんていうの、活動できないよね。車乗ったりとかしたら、タクシー乗ったりとかしたら、まあ移動できるけど、ちょっと一駅歩こうかっていう気にならへんもんね。
危険な
汗だくなってまうもんね。
汗だく。
そうだね。だって体温より高いわけやからさ。
そう。
それはやっぱり、
ちょっと危険だよね。
気ぃつけやながらね。
本当に熱中症も、僕も今年一回ちょっと熱中症までならんかったけど、ちょっとなった。
もう俺もなったよ。体調変やな。
ね。
ね、どうなるんでしょうね、気温もね。
地球温暖化やっぱしてるのかね。僕ちょっとその辺はちょっとよくわからないんだけれど、
なんかまあどのタームで見るかだけど、その何千年みたいなタームで言うと、ね、今は氷河期の中のちょっと暑くなってきてるぐらいの
こと、の感じなんだってね。僕もそれなんか聞いた、
へえ。
だからそんななんか地球温暖化とかよりももうちょっと大きい
そうそうそう、
あの気温の変化があるんよね、
CO2 のなんとかじゃなくて太陽との関係っていうふうに、まあ学者は言ってる、
ね、なるほどね。また生き物がそれに対応して進化していくから、暑なったら暑なったなりの、
ね、
あれになっていくし、
どんな容姿に変わっていくんでしょう。
寒なったら毛いっぱい生えてきてってなことだと思う、ほんまに。
まああとはね、その技術革新がどこまで
ね、そうね、
クリアしていくか、かな。
なるほど、そうか、
ね。人間はね、順応できますから。
そうですそうです。
ね、でも順応できるのはさ、その世代経て順応できるわけであって、その一世代でそんなには順応できないから、やっぱ暑くなったら暑いよね。
暑いよね。
それがその淘汰されて、暑いのに強いのが残って、その対応はしていくけれど、その一個の世代で見るとそんなに対応力ないと思うから。
でもなんかこう温暖化やとかって言って開発しなきゃいけないとか、国が補助金出してっていうやつって大体怪しいよね。
まあ利権の話だよね、そこはね。
そこはね。
だからそう思うよね、その地球温暖化もさ、結局利権の話よね、主にね。 まあ、ちょっとあると思うけどもちろんね。
そうね、うん、まあ話題になってるソーラーパネルの話じゃないけどさいろいろあるよね。
あれはまあちょっと悪いよね特になんかすごいあれがどうなん、電力安定化につながってるのかね。
うーん、
まあ、まあ昼間の暑い時間にあれでクーラー回ってるのかな、どうなんかね。
うーん、
ちょっとよくわからないけれど、
うーん、なんかまあそこまで、まあ供給過剰なぐらいは作られてるっていう話
や
ね。
あ、そうなんや、そうなんや、うん、なるほどね、
うん、ただまああれじゃないかな、こう日本もこうどんどんどんどん物を作るだけじゃなくて、
うん、
まあリサイクルとかリユースとか、
うん、
まあ洋服もそうだけどどんどんどんどん作るだけじゃなくて、うん、
あ、なるほど、
まあ、そういうなんか価値基準みたいなのも増えてて、う
ん
う
ん、あれ日本だけですか、メルカリとかもあってなんかあんまり抵抗はなくなったのは確かにありますよね、う
ん、なんかね日本だけじゃない、ない、もちろんないんだけど、うんうん、今その海外の人から言われてるのは、うん、チェックイットインジャパンって言われてて、うん、
チェックイットインジャパン、
うん、メイドインジャパンじゃなくて、うん、その審美眼、目利き力が日本の人はいい、うん、
へ
っていうのと、うん、その
なんか嬉しい、
まあ、目利きやね、
目利き、
うん、であとはその、うん、日本人のものを大切にする行動っていうのがこう昔からあるじゃない、
うん、
だから日本での、
うん、
まあ、日本人が使った服とかものがやっぱりコンディションがいいとか大切に使われてる、
うん、
だってこうね、室町時代からさ、その茶器とかだと金継ぎとかあったりとか、
う
ん、そのものを大事に使うなんていうんですか、アイデアと技法みたいなのってあるじゃない、
うん、
だ本当にそのそういうことがこう言われてるかな。だから、まあ、ヴィンテージの古着の世界は前からその日本人が価値を作ったみたいに言われてるけど、
うん、あ、そうなんですか、うん、
それ以外でもね、まあ、もちろんね、中古車やろうがレコードやろうが、ね、
うん、
あともういろんなものにそういうものが波及してるみたいで、でやっぱりその、まあ、和歌山にもあると思うけど、
うん、
セカンドストリートさ
ん
とかも全国で850店舗あるらしいんだけど、うん、アメリカでも40店舗あって、アメリカでもすごい流行ってる、で、まあ、僕らの、その古着屋のバイヤーとかも、うん、アメリカ行って、うん、だからそのディーラーさんとかその古着屋の卸のとことかマーケットとか行くのもあるけど、
うんうん、
アメリカのセカストも、
それは仕入れはアメリカのセカストはアメリカでやってるのかな。
そうよ、
あ、
そうそう、だから日本からも送られてるものもあるかも分かんないけど、多分合わないと思うんだよね、洋服とか。
そうだね、
あのサイズ、
値段がね、
値段、
値段が、
コストが、コストが、コストが、
輸送費が、
輸送費とかで
乗っかるとね、うん、そりゃそうですね、うん、
だからなるべくその現地で買ったものは現地で回す、でもまあ変な話売れ残ったりとか、
うんうん、
あっちの方が高売れるみたいな、うんうん、そのまあちょっと高額なもんとか、
うんうんうん、
そういうのは回していくと、もちろん携帯とかそういうのもさ売ってるわけじゃない、
うん
うんうんうん、いろんなもん売ってるから、
面白い、そんな、
そうだからアジアでも店舗増えてて、台湾に32店舗、マレーシアに21店舗、
え、すごい、
すごい大きいのよ。
いや、外国の方がそうセカストから出てくるの来てびっくりしたんですよ。なんでわざわざ旅行に来て
、うん、
日本のセカストで買い物たんまりしてましたよ。
東京でも、まあ、洋服のデザイン、まあ、デザイナーズって言ったらいいんだけど、デザイナーズ古着でラグタグさんとかあるけど、それはなんかワールドっていう神戸の大きいアパレルグループにも傘下になってるんだけど、うん、そこにもすっごい海外の人来る。
そうですか、うん、
あと トレジャーファクトリーさん、
うん、
そこもまあ上場してるけど、
うん、
でもいっぱいそういうリユースのお店あるんだ ね
へ
え、そう、それでチェックイットインジャパンって、
チェックイットインジャパン、
そうなんですね。それ坂田さんももちろんそうですよね、古着の価値を見出した張本人でもあると思うので、そういうの感じます、うん、向こうのその仕入れる時とかに、
うん、
まあ、ほとんどがダメでこれならいいだろうみたいな感じで今までも選んでこられたんですか、う
ん、なんかね、あのね、値段の細分化をちゃんとしてんだよね、
うん、日本は、
日本は、あの例えば、まあ、洋服だと分かりにくいかも分かんないから、
うん、
時計とかさ、
うん、
古着の、あ、古着、あ、アンティークの中古の、
うんうん、
中のこのネジが変わってる、
はい、
だったら 10% 落ちるとか、そういうのが、まあ、時計じゃなくて例えば家具とか、うん、まあ、そういうのでもすごいあるし、うん、レコードでも、うん、帯付きやったらプラスいくらとか、なんかブックレットがなくなってたらマイナスいくらとか、そういう、うん、なんか価値基準をすっごい細かくレイヤーとして決めるんだよね。
それがおのずとみんな大事に使おう、いつか売るかもっていう
のもあるし、
出てきてるかも、
うん、でそれだけこう細分化 したらなんかまあ、うん、マニア心をくするのもあるし、
結局そこはね、多分日本人のそのポイントはね、目利きというかさ、なんかすでに価値が決まってるものを、うん、見てこれがいいこれが悪いとか言うよりは、うん、なんかそのそういうと
価値基準を
細分化して、うん、カタログ化するというか
さ、そうやね、
そこよね、日本人のポイントはね、
うんうん、でこれは高売れんのちゃうかっていうので、そうそうそう、価値が上がってくる。
例えばさ、時計でさ、例えばなんかスイスっていう文字が大きかったら高いとか、そんな
あるやん。そうあるや
ん。でもそんなん別に、まあどうでもいい話やん。
さっきも
言ってしま
う。
ところがそれが例えば何年から何年のこの期間しか作られへんかったから、うんうん、これは10万円高くなるとかさ、うん、そんなことなわけやん。
うんちく言われたらそうかなって思う。そのなんかその食器とかでも、
そう細分化して、うん、系統を立てて、うん、細かいその背景のストーリーをちゃんと調べて、うん、物の値段をこうランク付けするって日本人上手なんですね。
しかもそのストーリー好きでしょ、日本人。
いやもちろんもちろん。
うんちくが ね、それを買ってるみたいな。
でもそれがまあね、うん、そう浸透してきてる。
まあ言ったらその茶道のさ、うん、その茶器とかの、
そうやね。
その文化よね、
そう
ね。
あ、そうですね。
千の利休ですね。
千の利休だね。だからその例えば韓国の朝鮮か、朝鮮のやつをさ、うん、持ってきてさ、うん、これここはこう欠けてるからいいんやとか、そんなこと言い出そう
そうそうよ、
ね、
う
ん、
そうかそうか、
そんな日本人だけよね、だ
って ね、
ね、
面白いね、
面白いね、
それでもずっと、
うん、錆びてるのがいいとか、
いいとかね、
そこに価値を
つける、そういうことだね、
まあ半分はその怪しいって言われて、まあ当時からね、千の利休はだからそれで、うん、まあ死に追いやられるわけだから、か最終的にはまあまあ、半分因縁つけられるみたいなとかね、だからまあその怪しさがやっぱその面白いし、
面白いよね、
うん、ただやっぱその
くすぐるんだ、
まあ、うん、機械にとって言うと、まあ、ちゃんと整備をして、うん、自転車とかもちゃんと直して、
うんうん、
安心できるようなものにして送り出すからっていう評価もあるし ね、
そうだね、まあ、中古レコーダー行ってもさ、日本の中古レコーダーってきれいやん、ピシッとピシッとしてるし、
そうじゃないんですか、ちゃんと
アメリカとかもなんか何みたいに言ったのかな、なんかもう
散らかった部屋
べちゃべちゃって置いてあってね、
倉庫やもんね、
倉庫
や
きっちり縦に並べないんです
よ、古着屋もそうよね、
古着屋そうそうそう、
古着屋もなんかもうこんなバサッとこう
バサッと、
ね、そうそうそう、
山積み
だって、日本の古着屋は一回洗って、うん、これがボタン取れたらボタン変えたり、
うん、
でボタン取れたまま売るんでも、うん、これ1個ボタン取れてるよっつってちゃんと説明してる、
ね、う
ん、まあ、いいとこはね、ちゃんとしたとこは、
う
んうん、だからね、そういうのはね、素晴らしい、
素晴らしい文化だよね、
そんなんないのよ、
それをチェックインジャパンっていうね、チェック
インジャパン、
へ
え、だからね、いいなと思って、
いいと思う、
まあ、
それがちゃんと、
いやでもそれなんかその言葉つくっつけた人はなかなか本質を見抜いてはるね、
そうそうそうそう、
結局日本人のそのそこだもんね、結局、
うん、
何か新しい素晴らしいものを作り出すっていうよりは、うん、もちろん作り出す人ももちろんいるんだろうけれど、
うん、
ね、
うん、
既にあるものをこう並べて、
うん、
順番決めて、
うん、
これが一番いいんやと、
うん
ね、なぜいいかっていうところを調べて、
うんうんうん、おもろいな、
なぜいいかっていうところを調べてっていうよりは、それをもうほんまに勝手に決めるわけよね、
だって
これがいいかどうかなんて誰も分からへんけど、これが、うん、この期間にしかなかったものでとか、うん、あるいは誰々がこれある時期持ってたからとかで高いもんやって
ストーリーを、ね、
言い切るわけやん、 それがすごいよね、
うん、
へえ、
おもろい、
面白いよね、
おもろい、
うん、
面白い、
う
ん、本当にさっきのもう千の利休と話一緒よ ね、
ね、
うん、この錆びた感じがええ
んやって言うたらそうなんかな、
うん、そうそうそう、
だもういくらでも金払っても欲しいってなるわけよね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
ね、そういうことよ、ね、
それのまあね、ちょっとね、まあ、ちょっとスケールが違うのか、うん、ちょっと価値が違うのか、もうちょっとマス化してるのか、
でも同じ流れの中のあれよね、
うん、
いうことよね、
うん
う
ん、
ね、
文化としてずっと続いてるっていうことよ ね、
ね、
日本人のそういう感覚、
アイデンティティの中に、
ね、
うん、
面白いね、面白いな、
じゃあ今夜も目利きで曲を選んでいただけますか、
目利き曲ね、
日本人の、
はい、そう、あ、でもこれはね、そうね、うん、あの再評価されてる、海外でも、
お、
大竹栄一さんのベルベットモーテル、
はあ そうなんですね、日本人の目利き力。
うーん、それはねもっと評価されていくと。
だよね、これからね、
これから、
うん、まあそれをどう AI に教えるか。
え、教えていいですか。
覚えるやろ。
覚えるよ。
覚えるよ。その根本的なところはちょっと AI では
できやね。新しい価値をつけるのはでき
ないかもわからないね。うん、いや、わからん。それももう3年したらできるようになるかもわからんよ。
わからんね。それはわからん、ね。
覚えよるよあいつら。分析して。
うんちく語り出す、
ね、うん。可能性はあるなと思う ね。
それはそうかな。確かに。
うん、
でも作る方も AI でなんかこうきっちりきっちり作れるようになりますよね。
もちろんそ
れダメよ。コピーロボットみたいにもミスがないような、
うんうん、できんじゃないかな、ね、ほぼそう、ほぼそうなると思うけど、
そうなったらまたそれでつまらない気もしますね。
ほぼそうなったらそうなったで違うものがもっと歪んでるもんがいいとか、さっきの千の利休の話じゃないけど、だって量産品でぺっちりつけられてる器の方が A に決まってる、
決まってるよね本来
は、ね、
なんでなんで
歪んで割れてるんだ
ろうね。ロゴの対象があるよ、ね、
おかしいやん、
う
ん、でも
そりゃそうですね、
そうなっていくんだよね。
うわ面白いっていうか、うん、いたちごっこという
か、だから音楽だったらその綺麗なもうなんか、うん、ね、うん、iPod でなんかこう、うん、なんかイヤホンで聞いて綺麗な音より、うんうん、なんかプチプチ言う音がようなったり、ライブでなんか聞こえるか聞けへんかわからないような
どの席かわからないような
ようなとこ不便していくし、やっぱ日本、うん、人間っておもろいよね。
そうです、生っぽいのを求めるんですね。やっぱり
面白い、ね、
まあ大きなねマーケットは、大きなマーケットはそっちに動くんやけどさ、
まあそれでいいのか、両方があって、
うん、だから生活水準はすごい便利になっていって、うん、自分たちの趣味がそこの、うんうん、まあ、少しあるとすると、うん、その趣味はそういう、うん、あえてなんかそのもっとぬくもりを求めるようなものとか、
うん、
不便なものに行くんじゃないのかな。
人間って複雑ですね。
まあでもなんかあの変な形の意思をこう集めた本能ってあるやん、
はいはいはいはい、
あの気持ちが多分日本人はすごい強いんやと僕は、
まあね、どうして分かる気がします。
そういうことでしょ、だって今の話で言うと、
ね、うん、自分だけがこう見つけた、
自分だけもちろん見つけたなんだろうけど、
うん、
なんかね、あるいは河原で変な形の石を
集め
て自分並べて、
うん、
でこれがええんやって言われたら、
うん、
そうかいなってやっぱ思うよね。
もう外国の方にないですかそれは。
その日本人はその気質が強いんやと僕は思うな。なんか竹中直人かなんかの映画でもそんななかった。なんか石集める人の話みたいなさ。
へえ面白いな。
そういうの
脈々と、
うん、ゴルフもさ、うん、結構日本に来た子らみんな古いゴルフクラブ買って帰ってるよ。
あ、本当、
うん、
それはどういうとこで買うの。
ああいうなんかいわゆるゴルフの中古屋ってあるんやけど、
うん、
そこまでねマーケットまだできてないけど、
うん、
これからできてくるような気がする
な。そうやろうね、う
ん、あの世界の人たちが今日本に来てる子らで、ね、ゴルフ好きな子らはやっぱりその、うん、中古ゴルフ屋行って、
うん、
なんか見たことないやつで、
うん、
とかあるいはアメリカでは出てない同じモデルでもアメリカで出てないやつとかあるわけ。
あるやろね。
勝負ですか、はいはいはい、それは
絶対
クラブ、
はい、そういうのをあの、
うん、
探してる人がいるね。
絶対
いると思うよ。ただ日本ではそれを細分化して売ってる、うん、お店って実はないのよね、
うん、
それ価値、さっき言ってたのがその価値をつけてるところがあんまりないから、
う
ん、狙い目かもわからんわ。
そうやね、そうやと思う。
それカタログ化して、
うん、
この年代のこの例えばね、
うん、
スリクソンのこれはちょっと珍しいし、うん、誰々が使っててどうしたこうしたみたいなことを言い出すと、
うん、
また話変わってくるね。
そうね、
あ、ほんでオリジナルのシャフトが入っていてみたいな、
うん、
シール残っててとかさ。
シール残って
て、いやいや、そんなんや、そんな話
だよ
ね。
本当
そう、
本当
そう、そうですね、
うん、
へ、
それちょっと僕ちょっとやってみようかな、うん、
新事業。
おもろいと思うよ。
面白いね、
ね、
まあその商売にまあ線までも、
うん、商売とかじゃなくてそれがおもろいっていうことをね、
そう、そう、自分でやってみておもろいかどうか、
ね、
結局、うん、
そうなんよ、結局そういうことよね、
うんうん、でもやっぱり、うん、今作れないもんとかが絶対あるはずやから、
ね、
逆にね、
うんうんうん、
だからそれがおもろいんやと、
ね、
うん、それをなんか比べんのもおもろいし、それがでもまっちゃんの感覚で本当におもろいなと思ったらビジネスになると思う。ビジネスにもなると思うし伝わると思う。
それやっぱ日本人のありようがね、きっとね、おもろいね、ほんまにおもろい。
面白い、その視点が。暇なん
かな。暇なんか
やっぱりその変わらぬ意思を集めるあれやと思うわ、本当に。
ちゃんとこう ね、うん、深掘りしていく、大雑把に選ぶんじゃなくて、これはこうで、物を大切にする心かな。
そうね、物を大切にするっていうのは、ね、素晴らしい、
やっぱりそこですよね、うん、
まあね、ちょっとね、使い捨て文化みたいなの出てきてるから、ね、まあね、ちょっとね、どう受け付けられるかは分からんけどね、今後。
松本さんも、
はい、僕はじゃあ
目利き力で、
目利き力で、はい、あずさみちおさんの、坂田君の好きなあずさみちおさんの
メランコリー、いい曲ね、
いい曲です、いい曲、メランコリー、緑のインクで手紙書くとね、お別れの合図なんですよ
緑のインク、
緑のインクで、そんな知らんけどね、
知らんかったな
ね、でもいい曲多いよね、
あずさみちおさんいいよね、うちの、 お母さんも好きやったんで、子供の時に家のステレオにこのレコードあったんで、
本当レコードまだ残ってる、
どうかな残ってるか分からんね、
ここら辺のレコードも探そうと思ったらないよ、
あそう
、ね、まあ通販っていうかネットでね探そうと思ったら
あるよね、そうだね、そうだね、
まあでも高いのかな、ね、意外とね、
レコードはもう僕はもうとにかくほら、ディスコグスっていうさサイト知ってる？
分からん、
アメリカのサイトなんだけど、うん、もうそこがもうありとあらゆるレコードをちゃんと細分化してリスト作ってて、うん、この年代の例えばアメリカ版のこれこれとか、うんうん、ヨーロッパ版のこれこれとか、うんうん、日本で再プレスされたやつとか、うん、全部分かれてて中古版なんだけどね、それは、うんうん、ほんでみんなそれを例えば出品するときにこれはそのだから何年の再発のやつやから この番号でみたいな出品してそれ買えるね、
うん、それすごいね、
すごいだ、そうチェックドインジャパン的なサイトが
そうね、そうね、
そのちゃんとその分けて値段分けてやってある、う
んうん、でもやっぱりそういうことがやっぱりこう求められてんやろ、
ね、今ね世界でね、うん、かっこいいな日本人。